多くの中小企業がですね、この変化の激しい時代にどうやって進化し持続していくか、これ本当に大きな課題ですよね。
本当にそうですね。
で、今回お預かりした理念経営道入門のダイジェスト版資料なんですけど、その突破口として理念経営、それから AI、この組み合わせを提案しているのが、ちょっと面白いなと。
そうなんです。50年以上、500社以上ですか、見てこられた著者キャプテン平本さんのその経験値が詰まった理念経営道、これをですね、最新技術の AI とどう結びつけるかというのが、今回のポイントかなと。
なるほど。
単なる効率化ツールじゃなくて、その経営の哲学、その実践を支えるパートナーとしての AI、 その可能性を探っていきたいですね。
パートナーとしての AI ですか。その理念経営自体、資料で強調されているのは、単なる社是とかじゃなくて、平本さんが言う世のため人のためっていう利他の精神ですね。これを事業の核に据えて、経営者自身の人間の器を大きくしていく、そういうアプローチだと。
おっしゃる通りです。人間の成長を目指すということですね。で、その実現をじゃあ AI がどうサポートするのか、まず資料に出てくるのが AI お助け隊という考え方ですね。
お助け隊。
AI の役割を5つに分類してるんです。アシスタント、ライター、トレーナー、データ加工、そしてブレーン。
ほう。
例えばアシスタントなら日常業務のサポート、ブレーンならデータ分析からの戦略提案、そんな感じです。
面白いですね。単に作業を代行するんじゃなくて、そのトレーナーとして人を育てたり、ブレーンとして戦略に関わったり。でも資料では自動車の普及にも例えられてましたけど、 AI も導入してはいすぐ完璧ってわけじゃないんですよね。
そうですね。当然学習とか慣れは必要です。ただいずれビジネスに不可欠な存在になる可能性は、これは高いでしょうね。で、大事なのは、この AI が、その先ほどの理念経営とどう結びつくのかってことなんです。
そこですよね。経営者の人間の北を大きくするって、ある意味抽象的じゃないですか。そこに AI が具体的にどう役に立つんでしょうか。
いいご質問ですね。AI はですね、経営者の頭の中にあるその願い、とか夢、つまり理念やビジョンですね、これを言葉にしたり具体的な計画にするのを手伝えるんです。
なるほど。
さらに社内に眠ってる、なんていうか、ベテランの勘とかコツ、いわゆる暗黙知ですね、これを誰もが見られる形式知に変えていく。これが組織全体のコミュニケーション力とか学習能力を上げていくんですよ。
なるほど。暗黙知の形式知化、それは特に人の入れ替わりなんかもある中小企業にとってはすごく価値がありそうですね。となると、そのリソースが限られる中で、中小企業は具体的にどう AI を活用していけばいいんでしょうか。大企業と同じやり方ではちょっと難しそうですけど。
まさにそこがポイントなんです。AI は単なる道具でもあるんですけど、同時に経営戦略そのものと捉えるべきで。
経営戦略？
中小企業の武器って、やっぱり経営者の長年の知見だったり、お客様とか従業員との近さ、それから意思決定の速さですよね。
はい。
これらと AI を組み合わせることで、大企業には真似できない戦い方ができるはずなんです。
具体的にはどんなことから始めるのがいいんですかね。
小さく始めて大きく育てる、これが鉄則ですね。まずはチャット GPT みたいな対話型の AI を、例えば社内の情報共有とか報告書作りの補助とか、そういうところから使ってみる。
身近なところから。
業務プロセスとか知識の見える化が第一歩。これが従業員のその考える力を養うことにもつながっていくんです。
なるほど。そうやって AI 活用を進めていくと、資料にある歩行されない強みが生まれてくると。これは製品とかサービス自体の差別化とはまた少し違う話ですか？
その確信はですね、これまで結構見過ごされがちだった社内の知的資産をこう掘り起こして活用することにあるんですよ。
知的資産ですか。
例えば熟練の職人さんの技術メモとか、営業担当の顧客対応ノウハウ、過去の成功例、失敗例、もっと言えば経営判断する時のその考え方のプロセス自体とか。
はいはいはい。
AI はこれらを分析して、自社の隠れた強みとか ニッチな市場、あるいは顧客が本当に求めているけど満たされていないニーズ、そういうのを見つける手助けをしてくれるんです。
つまり他が簡単に真似できないのは、その会社独自のその知恵とかやり方を AI を使って体系化して組織全体で生かす、その仕組みそのものだということですね。
そういうことです。これは確かに強力な差別化になりますよね。
なるほど。
ええ、歴史的に見ても経営の価値の中心って物から金、情報、そして今は多様性へとこう移り変わってきていますよね。
そうですね。
資料ではその少子高齢化とか国際情勢の不安とか、そういう未来の課題を見据えた上で、確固たる理念とそれを支える AI、これこそがこれからの時代を切り開く勇気と希望になるんじゃないかと示唆しています。
今回の探究でこう見えてきたのは、 AI って単なる技術トレンドじゃなくて、企業の根っこにある理念と結びつくことで、特に中小企業にとって自らを進化させる強力な力になりうるってことですね。
ええ、まさに
理念を実践するための、まあ良き相棒というか、そして暗黙知という宝の山を形式知に変えて競争優位を築く鍵になる、
そのプロセスを AI が加速してくれる可能性は大いにあると思います。
では最後に、これを聞いているあなたにもちょっと考えてみてほしいんですが、あなたの仕事や組織の中にまだ形式知になっていない価値ある暗黙知って何があるでしょうか。もし AI の力を借りてそれを見える化して共有活用できたとしたら、どんな新しい可能性が開けると思いますか。
そしてもう一つ、資料が示唆していたその AI 時代の人間の器の重要性ですね。 AI がより多くの判断をサポートしてくれるようになるからこそ、私たち人間自身のその倫理観とか直感、つまり理念の核心の部分、これをどう磨いて AI 活用の駄取りをしていくか、これがこれからの理念経営道における私たち自身の課題なのかもしれないですね。